23時を過ぎた都内某所。地下へ続く階段を降りて扉を開けると、そこは洗練された大人たちが集まる社交場。エグゼクティブがここでしか語らない人生のストーリー。今夜はどんな会話が聞こえてくるでしょうか。エグゼクティブナイトキャスト。
こんばんは、エグゼクティブナイトキャストへようこそ。 MC の春菜々美です。今日はオンライン収録でお送りしておりますが、最近では働き方もどんどん多様になってきてますよね。私も各地を旅しながら仕事したいなとか、いろんなことを考えてるんですけども、今日は何か動き出したい、現状を変えたいとか、なんかやってみたいって思っているビジネスマンの方にぜひ聞いてもらいたい内容です。さて、今回お話を伺うゲストは、
大手企業に勤務しながら
社外で仲間作りを積極的に行っている錦喜典さんです。
こんばんは、錦喜典です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、私は現在日系企業に勤めておりまして、ソフトウェア開発を担当後、財務部門で仕事をしております。
2007年から、財務に勤務してまして、今に至るわけなんですけども、その中でも私はいろんな社内の仕事だけでなくてですね、社外でも多くの人々に、会ってですね、その中でいろんな人の仕事のお手伝いもしてきました。
はい、
で今日はですね、それらを通して、感じてきたことを皆さんと共有できればと思って、今回、お話の時間いただきました。よろしくお願いします。
はい、ぜひお話聞かせてください。
まずはじめに一言ですね、立場とか考え方によっていろいろいろんな見方があると思いますので、今回の話は当然ですが、私の立場考え方に基づいて見えたものを共有させていただくということで、お話しさせていただきます。
はい、
まずですね、本当に私は 海外には5年ほど勤務してたんですが、その海外でもですね、積極的にネットワーク作りしてきまして、本当に日本のビジネスですとか海外のビジネスのお手伝いもしてきました。大きなものとしては、マレーシア人が日本やあとシンガポールで流行りといいますか、ブロックチェーンのですねイベントを開催して、海外はアメリカやロシア、タイなどからのスピーカーを招待しまして、さらに通訳者も揃えてですね、トータル150名以上の規模で開催するというようなことをですね、相談いただいたということをきっかけにですね、手伝って実現してきたというのがあります。
すごい大規模なイベントですね。
はい、でその中でですね、これ以外にも本当に多くの人に会ってきたんですけども、なんとなくですね、その働いてる人の種類がなんとなく2種類あるなというのを感じてまして、
種類あるんですね。
はい、それをちょっとお話しさせてもらいますと、まず一つは、大きな企業で働いてまして、ここで出世競争という中で生きているという人ですね。
はい、
でもう一つは
中から出ない人ということですかね。
そうですね、はい、もう一つはアントレプレナーで、社会貢献するというのは本当に大きな大目的とあって、人と協力し合いながら生きている人というところです。はい、
じゃあ社外にも積極的に出ていろんな人と関わって社会貢献もしてっていうイメージですかね。
そうですね、はい、当然大手の企業の方ももちろんそれをするというところで入ってきてるんですが、実際にはちょっと出世が目的になっているという、ちょっとそういうところで、もちろんそうでない人もいますけど、大きく分けるとすれば、こういう2つの2種類の人間がいるというのを、このこれまでいろんな人と会ってきた中でちょっと感じてきています。でその中で不思議だったのが、本当に日本多くのイベント参加してきたんですが、各それぞれのイベントで、イベントの種類も私はさまざまなイベントに参加していまして、技術的なものから、人間関係のもの、あるいは、運動系、健康系とかですね、本当にいろんな形のイベントに参加してきたんですが、なぜか不思議と はい、大手企業の方にほぼ合わなかったんですね。これは本当に不思議に感じてまして、
はい、
まあ、唯一、イベントで大手企業の方に会ったというのが、まあ、英語関係のイベントでした。
あ、それ以外、はい、なかなか出てこないんですね、大手の方っていうのは。そういう場所、
そうですね、はい、で、ある意味、まあ、私のところの会社でも、まあ、英語は今後これから必要でという強化しているところでもあるので、まあ、それはなんとなくイメージはできたんですね、うん、あ、なるほどなと、うん、ところがそれ以外のイベントに関してなぜかいなかったので、ちょっとこれが不思議だなと思ってですね、はい、まあ、それはそういう思いを持ちながら、まあ、いろんなイベントにもずっと、まあ、海外に行っても参加してきましたと、
はい、
でよくよく、まあ、考えてみると、なぜそういう大手の人がですね、はい、そういうイベントに参加できないのかというと、まあ、一つは会社規模が大きくなって、縦割りの組織になってくると、まあ、これよく言われていることかもしれないですが、縦割りの組織になって、かつ、まあ、人も多くいるので、まあ、各人の持っている権限というのも、まあ、限定的であるというところと、さらには、まあ、各社、コストカットっていうのところは非常にやっていると思うんですが、コストカットしていくと結局人件費のカットになってきますんで、最終的には一人の仕事量が増える。つまり自分の仕事が精一杯になって、他のことに、まあ、時間を費やすことがなかなか難しくなってきているんじゃないかというふうに感じています。
時間があまり取れないんですね。
そうですね。まあ、そうすると自分の仕事の範囲の中で、まあ、やっていくと、社会人生活を、まあ、そこでやっていくということに、まあ、流れになってくるのかなと感じてますね。
いろんなことに興味を持ってても、それが仕事で使えるわけでもないしっていうことですね。
そうですね、はい、
仕事での専門分野のことしか割く時間がないっていうことですかね。
そうですね、はい、まあ、一方でそのアントレプレナー、自分で事業をされている方っていうのは、まあ、当然本人にも多くの権限を持ってますし、まあ、それによって、まあ、いろんな人と話する中で、あ、この話なんかビジネスにつながるかもしれないというような、なんていうんでしょう、ワクワクした感じになると思うんですね。まあ、私も、まあ、何かできると思って話してるときには本当に私自身 もうワクワクするので、
はい、
まあ、その気持ち本当になんかよくわかりますね。
やっぱりいろんな人との出会いがあると、その人と一緒に何かできるかもしれないとか、なんか
そうですね、
発展があるかもしれないっていう、
はい、
あるわけですね。
で、感じるのは、まあ、皆さん本当によく知っていて、まあ、人に貢献をすればそれが何らかのでしょう、ね、自分にもまあ返ってくるというか、なんかこういうのをなんか知っているんだなというような感じがしますね、はい。やっぱり今こう大手企業の中で、まあ、いわゆる、まあ、決められたレールの上で、まあ、働くということになってきますけれども、先ほど申しました限定された権限ですとか縦割りの組織の中ではこういったワクワクの話が生まれにくくて、私も一つびっくりしたことが、まあ、海外の勤務していた中で、そういった会社の人と、まあ、同僚と話をしていると、実は全く社外交流を持っていないというのが分かりまして、まあ、それは本当に、まあ、意外といいますか、まあ、海外にいて、そういう環境というのはもったいないなと思いましたね。
そうですね。錦さんはシンガポールに以前いらっしゃいましたけど、
はい、
はい、そこで同じ会社の同僚の方と喋っても、せっかく海外にいるのに同じ社内の人としかつながりがないとか、そういう方がたくさんいる、
う
ん、
そうですね、
それも
ですね、そうですね、はい、
方やね、そのアントレプレナーの方は本当にいろんなつながりがありそうですけども。
あ、そうなんですね、本当にその、そうですね、いろんな人を大切にしている人はさらに人を紹介するというか、なんかそういう文化というか、なんかそういうものがあってですね、本当に一回広がり出せば、まあ、どんどん広がっていくというのが、感じてました。はい、
それはすごく充実した生活ができそうですよね。
そうですね、若い人から高齢の方までですね、まあ、すごく積極的で、 どんどん紹介してくれるというか、むしろまあ60歳70歳代ぐらいの方々はそれこそ積極的に、まあ、こういう人もいるこういう人もいるというような、なんかいろいろ、あるいはイベントがあればまあ紹介してくれたりとかですね、なんかこれちょっと日本と違うなと思いましたね、はい、
すごいですね。やっぱりそうやってイベントとかいろいろ出席してそうやってつながりを作っていくと、まあ、同じ価値観を持った人同士でこう集まれて話が盛り上がるみたいなこともあるんですかね。
はい、そうですね、本当に何かが生まれそうというのがすごく、うん、感じますし、
はい、
まあ、話が止まらないっていうんですかね、単純に言えば、なんかその生き生きと、まあ、お互いに生き生きとこう会話できる、
はい、
まあ、楽しめる、まあ、そういう時間になりますね、はい、
いいですね、すごく充実してますね。
そうですね、この、まあ、このコロナの状況になってさすがにフェイストゥーフェイスで会うという機会は減りましたけれども、まあ、その中でもこれまでの、まあ、ネットワークで会った方々とは、まあ、そういう期間もですね積極的に、まあ、オンラインミーティングですかね、そういうのは本当によくやってますね、はい、今でもシンガポールにいた、まあ、中国人の方とかシンガポール人の方とはよく話をしてますね、はい、で、まあ、仕事みたいにですね、まだ翌週いついつにまた話しようみたいなことはありますね、はい、決めてますね。
じゃあ結構つながりをキープしながら、やはりこう同じ志を持った人たち同士ですからね、すごく強い絆もできてという感じですね、
うん、はい、そうですね、まあ、本当にその何度か言っているように多くのイベントに参加しても、
はい、
この大企業の人とこのアントリプレーナーの人が交わる接点っていうのが全くないなと思いましたね、はい、
全くない、
全くないと思いますね、はい、
じゃあ大企業の中でこういう生き方とかこういう働き方とかがあるっていう人ことすら知らない人もいるわけですよね。
そうですね、はい、そこはそうですね、本当にこれまで、会ってきた中で話を聞く限りっていうんでしょうね、その枠外に話がいかないっていうんでしょうかね、まあ、そこしかまあ見えてないということだと思いますね。
うーん、やはり錦さんとしてはもうちょっとこう大企業の方にもなんかいろんな世界を見たら楽しいよみたいな提案とかも、はい、っていうのがあるんですかね。
そうですね、まあ、少し前になりますけども、まあ、社内の研修で同世代の人とですね、お話しする機会がありまして、内容としては、まあ、将来の人生設計を立てる、まあ、健康面、人間関係、お金等々ですね、まあ、5年後10年後、まあ、どういたい、どういう状態にいたいかというようなことを考える機会を得た、まあ、研修だったんですけども、まあ、その中で人間関係の欄はですね、まあ、5年後10年後もグループディスカッションの場があったんですが、私以外は社外の人と交流したいというようなことを記載してまして、やはり話を聞くと、まあ、日常の業務に追われて、まあ、そういう時間もないと、
はい、
で社外の人と交流したらいいのは分かっているけれども、まあ、そういう時間と機会もない、どこに行ったらそういうことができるのかも分からないという、
はい、
いうようなことで、ちょっと私以外が全員そうだったということでちょっとまあびっくりしましたね、はい、
はい、あ、それはすごく私もそういう感じなんだなっていうのを今お話伺って初めて知ったんですけれども、はい、やはりなかなか大手企業の方が企業の中から外に出づらいっていう状況はすごくなんか理解してきました、はい、ちょっとこの次ですね、はい、錦さんに次回もお話を伺って、はい、まあ、現状の働き方の問題点だったりとか、
はい、
まあ、いろんな錦さんからの経験を生かしたいろんな、まあ、アドバイスだったりとか、なんかそういったものとかもちょっとお聞きしてみたいので、
はい、
次回お願いしてもいいですか。
はい、はい、ぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
エグゼクティブナイトキャスト。
改めて今回は錦織典さんにお話を伺いました。シンガポールに以前錦織さん住んでらっしゃったんですけれども、なかなかこう海外に出ても大手企業の方って自分の会社から外に出る機会がないっていうのとかを聞いてですね、ちょっと意外な気がしましたね。うん、でもすごく錦織さんって本当に積極的に好奇心を持ってたくさん動かれている方なので、ちょっと次回もですねそのあたりのお話聞けるのが楽しみにしたいなと思います。ありがとうございました。さてここでキャリースタジオからのお知らせがあります。キャリースタジオでは企業様のポッドキャスト番組の制作を受けたまわっています。あなたのそして会社のオリジナル番組を配信してファンや顧客、業界に向けてアピールしませんか？訪問型の収録でオフィスがあっという間にスタジオに。ラジオ放送に比べ価格もお手軽にスタートが可能です。もっと詳しく知りたいという方は番組の紹介文にある URL よりアクセスをお願いいたします。さて次回以降は2回にわたって錦織さんにさらに深いお話を伺っていければと思います。どんなお話が聞けるのかお楽しみに。それではおやすみなさい。